東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。さてさてですね、先日ですね、また帰省しまして父の介護をしたんですが、もう本当信じらんないんですよ。オーブントースター、本当にね、ちっちゃいトースターなんですけど、それの、電熱部分、ヒーターの部分をぶち壊してるんですよ、父が。どうやったらここを壊せるのっていう感じなんですけど、まあ、それっきりちょっとパンを焼いていないみたいで、ちょっとしょぼんともしてるんですけどね。で、またあと、それ、まあ、塩らしいから、それについてはあまりね、怒らずに、新しいの買ってきて、また据えたんですけど、今度は私がもう、こっちの、ね、こっちへ戻るよっていう日の前の夜、もうすっごい機嫌が悪くなって、もう手をつけられなくなって、で、なんとか私を怒らそうとするんですよ。いろんな言葉を使って。なんですけども、こっちももう取り合わない。そしたらなんか、ね、怒り狂って、なんか自分の部屋に戻った時に、なんかどうもドタって言ってこけたらしくて。朝起きたらおでこにタンコブ作ってるんですよ。もうちょっと落ち着いてから行動しておくれよって思いましたかね。まあね、帰るっていう前の日っていうのがね、機嫌悪くなるっていうのはなんとなくわかるんですけど、ちょっと可愛い父に、ちょっと微笑んでしまったって感じですかね、はい。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは、アッキーアットマーク、radio365.net、akky アットマーク、radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは、DJ アッキーのアニメーションドリーム、第229回目放送、自分の命は一つなのに、始まります。この番組は、レディオ365、株式会社、アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはブラックラグーンです。はい、ブラックラグーンです。ですね、作者はヒロエレイさんの漫画です。で、私は有料配信サービス、いつもの有料配信サービスで、アニメーションで見ました。ですね、どうしようかな、どこから言えばいいかなと思ったんですけど、ちょっと今まで私が取り扱ったことのないような作品です。はい。ですね、主人公は日本人で、大学を卒業して大企業に就職した、まあ、やさ男の岡島六郎くんのお話なんですけど、まあね、やっぱりビジネスマンですから、豊富な知識と語学力を生かして、ね、海外赴任をしています。海外ですよ。はい。で、その海外赴任をしていたんですが、資材調達部の、担当をしているんですけども、ある日、会社の重要機密の入ったデータディスクを海賊に奪われてしまいます。で、かつ自分も人質になってしまいます。で、まあ会社がね、助けてくれるんじゃないかなとか思ってたら、とんでもない。データディスク、もろとも、切り捨てられました。ということを知りまして、まあ今、現在をね、生き残るために、知恵を絞って、海賊たちに協力を依頼します。 まあね、ネタバレですけど、ここはちょっとすごい大事なとこなんで、もう言います。まあ、無事、リスクも命も守り抜いた後に、自分を切り捨てた班、ね、切り捨てた上司に対と対決します。で、まあそこでネクタイを締めた海賊のロックが誕生します。このね、ロックさん。まあ、六郎くんなんで、ロックさんなんですけど、まあ、打ち合いもね、争い事も大嫌いなんですけど、でも、交渉ごとね、に、やっぱり長けた人物っていうことで、ネクタイとワイシャツとスラックスを履いた日本のビジネスマンっていう海賊ロックが誕生するっていう話です。まあ、普通にね、生きてきた人たちが、いきなりこういった海賊とかに、なってしまうお話なんですけど、この海賊とはいえですね、この海賊がこのラグーン商会っていうんですけども、ダッチ船長ですね、船長さんがいて、でこのダッチ船長さんが一緒に行動しているのがレビーっていう、女の子です。でこの女の子はね、ダッチ船長からはトゥーハンドって呼ばれてます。実は2丁拳銃扱いで、2丁の拳銃を扱って華麗に、ね、人を殺しまくるっていう女の子です。まあ、実際この子は、やっぱり幼少期に本当に信じられない辛い思いをしてきて、でそれの反動もあるかもしれないんですけど、まあ、べっぴんさんなんですよ、でロックをね人質に取ってっていうところもちょっとねおちょこちょいなところもあるんですけど、ただこのレビーちゃんがこのロックちゃんとロックさんとこういろんなシーンで会話をするところが一つ一つもう胸に突き刺さっていくようなセリフなんですよ。なんでちょっと目が離せなかったなと思います。あと、このラグーン商会にはもう一人、ベニーさんっていうのがいます。で、このベニーさんは、パソコン使ってね、情報収集する担当さんになってます。なので、穏やかな、人で、やっぱこの人も銃撃ちまくりとかっていうのはないです。ない。なんで、荒ごとは、ベビーちゃんとダッチ船長がやって、その他の交渉ごととか情報収集は、ロックちゃんとベニーちゃんがやって、一応4人の従業、4人で、切り盛りしてるっていうところですかね。そうなんです。今話しましたラグーン商会は、まあ、海賊さんなんですけど、まあ、海賊を含む何でも屋っていうのに入ります、はいね、運び屋だったりね、いろんなことをやるんですけども、でこの、舞台がですね、南国です。南国の架空の犯罪都市でロアナプラというところがあります。でこのロアナプラは、まあ、殺し屋やら傭兵、麻薬、売買、マフィアだとか、売春っていうもう背徳の街なんですね。で、この街で、いろんなね、荒ごと受け負う、ラグーン商会なんです。いわゆる裏社会に属する組織とか人物たちが繰り広げるクライムアクション作品となっています。ね、本当に、六郎くんが、海賊にどっぷりハマるところとかはね、怖いなって思うところもあるんですけどね。まあもちろん銃とか爆弾が使われて、かなり残酷なシーンもあります。で、また、言動とかに表現上の問題だとか、社会的な問題描写も結構ありますですね。まあ、ちっちゃいお子さんはね、良くないかもしれないんですけど、でも本当に今まで私はこういった作品はあんまり見なかったし、興味も持たなかったんですけども、人が人を欺く、騙す、取る、盗むっていう、そういう人たちを最近知りましてですね、自分も被害に遭って、それで、ちょっと、こういう人たちってどういう人たちなんだろうっていう、知りたいと思ってたタイミングと一致したっていうところもありましたね。まあね、そういうふうに巡り合わせたっていうふうに言われればその通りなんですけど、人を裏切ったりとか、騙したりとかね、殺し合ったりとか、盗んだりとかっていう、そういう人が確かにいるっていうことをちょっとちゃんと知っとかなきゃいけないっていう。まあ、父親の、私の父親の言葉に言わせれば、とにかく、やばいと思ったら逃げろっていうことをちょっと昔言われていて、やばいなと思ったらすぐ逃げろっていう、なんか、金言がありまして。そういう人たちとはね、まあ、スタコラささと、ケツまくって確かに逃げてた。なんだけど、このロックっていう人の、生き方を見て、 いやちょっと待ってよ、そんな逃げるだけじゃ、いや対決はしないけど逃げるだけじゃちょっと嫌だよな、悔しいよなっていうのがあって、でもそんなことすると私も同じ穴のムジナなんだよなとか思いながら、このアニメーションを見ながら本当にいろんなことを考えました。まあね、当然そのロアナプラでは、ね、一つの組織がね牛耳ってるわけじゃない、やっぱり 何個かこうね親玉がいて、それがこうしのぎを削って勢力争いをしているっていう街ですから、まあ今日はあっち、今日はこっち、明日はあそこみたいな、あっちこっちでそういったいさかいが起こっていくっていう、うん、そういうお話になっています。まあ全世界を股にかけたようなお話で、いろいろなねこの場面場面であるんですけど、本当に殺し屋同士だとか、あ、日本のヤクザさんのお話だとか、あとどこだったかな、南米の方のすごい、ね、すごい格式高いお家のお話だとか、まあ、いろんなところからこうお話が寄せ集められてきてて、でそこでロック君含むラグーン商会がどうやって対応していくか、レビィちゃんがどうやって、対応していくかっていうのをね見るのもなかなか本当に良かったです。はい、でついつい次どうなんだろうって言って思って、次々とこう次へ次へっていうのをしてしまって、結局最終話まで見てしまって、でまあ今今日お話しするようなことになってるんですけどね。でまあこの構想ですかね、マフィアの構想とか、日によって本当に敵と味方が1日ずつに交代しても不思議じゃない。であと人を殺すっていうことをお金で雇われる人なんですね。なんで殺さなきゃいけないのとかっていう質問があった時に、その答えを私は知っているっていうとかセリフとかもね結構しみましたね。ちょっとやばいなとか思うんですけどね、私はね。なんだかんだ言ってですね、私一番気に入ってるのがこのアニメーションのエンディングです。レビィちゃんの足元をこう最初映してるだけなんですけど、その足元、レビィちゃんブーツ履いてるんですけどね、そのブーツ履いた足がこうゆっくりゆっくり気だるそうにこう歩いていくんですよ。でそこだけ のシーンがすごい長いんですけど、でそこにもうなんかこう見入られてしまってっていうような感じで、あこういうエンディングいいなとか思うんですけどね、もう絶妙なテンポなんです。であと音楽が入って、でこのそのエンディングの内容とお話の内容、レビィちゃんの人生っていうのがこう全部一緒くたになって迫ってくるっていう、いやこんなエンディング作ってみたいとか思いましたけどね。さあそんなこんなで、なかなかアッキーが、取り上げてこなかった、犯罪関係のお話です。ぜひまあちょっと興味のある方だけおすすめしたいと思います。以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
え、痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野里和、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？亀？な、まさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君俺と特別ユニットでもどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹の亀との出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたですか。
マキさん、今夜は決して。
え、千歳、うわー！ 瀬谷さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
奥ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ365プレゼンツラジオドラマ第5作目、ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アキがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術はリュックサックです。はい、ですね、重たい話の後なんでなんかどうでもいい話なんですけど、今日の、お話をしたいと思います。リュックサックです。私ずっと肩掛けバッグっていうかね、普通のバッグをこう使ってたんですけど、いよいよですね、もうペットボトルが入って、あと本が2冊入ってっていう荷物をもう肩にかけて運べなくなったんですね。でしょうがない、もうリュックサック買おうと思って、今まで本当にリュックサックってね、嫌いだったんです。なんで嫌いかっていうと、電車とかバスに乗ってて、あまりにもね、リュックサック持ってる人が配慮がない人が多すぎて、本当にもう同じものを持ちたくないっていう、その気持ちでリュックサックを嫌ってたんですね。まあ、通路を塞ぐわ、リュックサックでこう人を押しのけるわ、座った時にいっぱいついてる紐とかがジャラジャラとこう横の人に当たっても知らんぷりっていう、とにかくね、そのリュックサックを持ってる人っていう人が嫌いで敬遠してたんですよね。山に登る人とかっていうのはね、すごいこう遠慮して、電車とか乗っててもこう、なんかな、邪魔にならないようにってこう配慮してね、使ってる人も確かにいるんですけど、ね、そういう人は確かに気にならないんですけど、そうじゃない人がもうあまりにも多すぎるもんで、同じものを持つ人にはなりたくないって思ってたっていうのが大きいです。まあでもそうは言っても、もう必要に迫られて、ね、もう運べないんじゃどうしようもないですから、買わざるを得なくなりました。はい。で、私の中では、高いリュックサック、ね、1万円とかするリュックサックなら確かに本当にすごく長い間使えるんだけど、どうしても重いんですよね。カバンだけ、リュックサックだけでもう重いっていう状況なんですよ。で、このリュックサックがこんなに重いんじゃ、もう他の荷物入れたらとてもとても無理とか思って、で、とにかくもうあっちこっち探しまくりました。そうですね、どのぐらい探したかな、気になったらカバン屋さん入ってみる、みたいな、何件ぐらい。本当にもう数え切れないぐらいカバン屋さん巡って、で本当にひょっとなんですけど、いよいよ稼働にカバン屋さんっていうか、まあ、カバン売ってるところがあって、でそこでとうとうなんと重さ 450g のリュックサックを見つけました。もうびっくりです。もうね、ポケットが結構たくさんあって、で私はポケットがたくさんないと困る人なんです。っていうのも、もう物を入れる場所を決めてる人なんですね。なのでキーはここね、であとスマホはここで、ペットボトルはこことかって、メモ帳はここ、ペンはここっていうぐらい決めて入れてる人なんで、そのポケットがたくさんないといけないのか、ポケットはたくさんあるわ、であと縫製なんですけど、こんなとこ言う人いないかもしれないんですけどね、一応メイドインチャイナなんですが、中の何ていうのかな、縫い代のところに全部パイピングがしてあって、ほつれ止めの、これはすごいぞとか思って、でポケットがたくさんあって、であと大事なお値段、なんと3300円。 うそーとか思って、うん、で色もグレーだし、で大事なところがあります。そう、 PC 運べなきゃいけないんですけど、 PC の大きさではないんです。大きさよりちっちゃいんですけど、あの間違があるから PC を少し斜めにすればちゃんとカバンに入るっていう状況のものなんですね。で背中にはあの PC 用のクッションがついてるんで、まあ夏は暑いんですけど冬はポカポカで暖かいっていう状況です。まあとりあえず PC が運べたらもう文句ないわとか思ってたんで、ほんとこのリュックサックさんとは、うん、すごい嬉しい出会いをしました。もう本当に本当にね、うん、でさっきも言ったんですけど、縫製がすごくいいっていうのはですね、なんでかっていうとポケットにちょっとしたこうゴムがついていて、伸び縮みしてそのポケットがバッと開いたままにならないんですよね。ちゃんとこう少しちょっと縮んで、で入れる時だけ広がって、であとは閉じてるっていう。で蓋がないんだけどもしっかりとそのポケットの中に入って落ちたりしないっていう、まあ、それはね逆さにすれば落ちるでしょうけど。であとですね、高いリュックっていうのはその前で一回止める、前でもこう止めるようにして、あの紐がたくさんついてるんですけど、この私の買ったリュックサックは本当に紐が少なくて、もうあの調整用のが1箇所ついてるだけだから本当にフィョーンと出てるのは2本だけっていう、まあ、これだったらどんだけ暴れても人には当たったりしないだろうなっていうような感じなんです。まあ暴れさせる気もないんですけどね、うん、でそういったところもとても気に入っています。まあリュックサックね、本当どうしようかな、もう一個買っとこうかなっていう。まさか洋華堂にあると思わなかったみたいな。ちょっと長い間使えるといいんですけどね。色もグレーでそんなに派手じゃないし、とにかく気に入ってます。もう本当リュックサック様々です。今の介護で愛媛県を飛行機でねこう往復してるんですけど、もう本当にそのパソコンを運ぶのだけは大変で、どうしてもパソコンっていうとなんていうかケーブルっていうか、ケーブルとかそれからなんていうかなバッテリーっていうか、そのつなぐところが結構重たいんですよね。でそれとかも担いでしまえば、まあ、少しは楽になるっていうことで、はい、まあまあこんなことでね、リュックサックを使う人になってしまったんですけど、私もねでもねちゃんと心がけてることがあります。で電車で混んでるときは必ずこうね前にちょっとするようにしたりとか、座るときには紐が隣の人に当たらないようにちょっと前の方へ折り曲げて、うん、で座って申し訳なさそうに座るとか、いやそんなことでねリュックサックを持ってる人、リュックサックを持ってる人が嫌いだっていう人のね説明にはならないかもしれないんですけど、それでもなんかそういう配慮ができるようになれたんじゃないかなっていうことは思ってます。もうね、もうだからリュックサックを人を押しのける道具にしてる人どけるともう本当いただけなくて、なんとかもうなんとかできないですよね。いろんな人がいるんだからもうしょうがないと思って、いろんなこと思う今日この頃です。あとですね、リュックサックのいいところは、両手が空くっていうのはね皆さんすぐお気づきだと思うんですけど、この両手が空くってことは歩くときに両手をこう振って歩くことができるので結構長い距離でも歩けるようになります。で確かにこう重いんですけど、これはなるだけ背中にくっつけて、であんまり下へ下がらないように上の方で担ぐと、もっと荷物を軽く感じることができます。そうは言ってもやっぱり夏場はねペットボトルが入るで日傘が入るっていうこともあって大変は大変なんですけど、それでもなんかねカバン一つのことなんですけど、ちょっと毎日がちょっとだけ楽しくなってるっていうそんな感じですかね。あと今ねちょっと欲しいものがありました。あ、もう一個あった。でこれ防水じゃないのでもうレジ袋、スーパーのレジ袋は必ずカバンの底に入れとかないと濡れちゃいますね。そこだけはあれなのかな。でもこれで防水処理したらどうしても重たくなっちゃうからなとか思って、そこはもう諦めてます。まあね、ここは譲れないぞっていうところと、ここは大丈夫譲れるっていうところをこ うまく使えて、ここからもちょっと使っていきたいなと思います。 なんかね、ポケットがね、自分の、あの、望む絶妙なところにあるっていうのはすごいありがたいです。リュックサックの、こう、後ろの背面の、この、半分から下にちょっと大きめのポケットがあります。そこは、あの、ジッパーで。ジッパーじゃない、なんていうのかな。ジッパーでね、ジッパーで、あの、開け閉めできます。で、そのちょっと上にちっちゃいポケットがあって、そこがもう定期入れですね、になっていて。もう、ここに定期入れ。で、あと、内側のポケットには鍵入れ。って言っても場所が決まってるんで、もうここを入れ間違えると悲惨なことになります。全部ポケット探し回らなきゃいけなくなるんで、そこだけは気をつけるようにしています。だね、皆さんもね、お気に入りのものがあったらぜひ教えていただきたいなと思います。今日はリュックサックの話でした。以上、ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さて、こんなごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはブラックラグーンでした。日本のビジネスマンが人生の転機にどんな人たちと出会い、どんな物語を紡いでいくのか、もう続きが絶対見たいアニメになっています。結構ね、クライムものなんで、ドキドキはしてますけどね。あと、ぽっかりタイム美容術はリュックサックでした。ね、使う人によってね、周りに迷惑かけてるっていうことを気がつかないっていうことがあるようなバッグなんですけど、一体どうやってね、扱えばいいのか本当に悩みますよね。だって荷物入れるためにね、バッグ買ってるんで、その荷物が邪魔って言われたらもうどうしようもないですよね。いろいろ考えさせられることがありますね。はい。あと今日はですね、もう本当に全く知らない作品に出会った時ね、本当はね、いつもならね、ワクワクしているものなんですけど、いつの間にかちょっと怖いもの見たさっていうのがあって、で、ついつい次へ次へっていう風にして見てしまうっていう、なんか恐ろしいお話に出会ってしまったなっていうことは感じましたかね。はい。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第229回目放送、自分の命は一つなのに、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜は鶏の唐揚げにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。